じゃあ私の方からまず決算の概要をご報告したいと思います。また今日は弊社の説明会にご参加いただきまして改めてありがとうございます。日頃お世話になっております。ありがとうございます。お手元にですね、画面にも出しますけどパワーポイントの資料で順次ご紹介したいと思います。右肩にページ番号を載せておりますのでそれを引用させていただきます。それでは2ページ目ご覧いただきたいと思います。まず全体の決算の総括をさせていただいております。左側に青で囲ったところでございますが、売上高は2兆2175億円ということで、前年比5439億円の増加ということになりました。やはり売上構成変化の改善ですとか、販売増加、それから何といっても為替の円安等々ございましたので、これによりまして増加いたして、一応第2四半期の売上としましては、リコールとかにも書いてございますように、過去最高ということが実現できました。その下の営業利益でございますけれども、1643億円となりまして、前年比652億円の増加ということになりました。原材料価格高騰の影響出ましたけれども、増収効果でなんとかカバーできたということになるかと思います。その次、経常利益でございます。1923億円ということで、前年比441億円の増加となりました。最後の親会社株主に帰属する資本金純利益につきましては、1151億円、146億円の増加となるところでございます。世界販売の台数でございますけれども、40社につきましては、インド、アフリカ、日本等で増加し、146万3千台。二輪車につきましても、インド、ASEAN、中南米で増加いたしまして、96万台ということになりました。いずれも増加でございます。それから、一番下に書いてございます、中間配当でございますけれども、前年から5円の増額を、45円から5円増額の50円といたしたところでございます。中間配当としては一応過去最高という形にさせていただいておりますし、2期連続の増配ということをしたいと思っております。続きまして3ページ目でございます。四半期ごとに、状況を記したものでございますけれども、当期の売上高は全ての四半期の中でもですね、過去最高になったということでございます。ちょうどこの22年の3月期で、1級2級のところがだいぶインドのロックダウンですとか半導体影響ということでだいぶ、へこんでたのが前年でございますので、当然前年との比較ではかなりなロックになっているというのはこれでも明らかと思います。4ページ目、売上高を事業別、所在地別に分けたグラフで表でございます。四輪車の供給不足により欧州で減少した以外は、日本やインドをはじめとした各地域で増加いたしました。比較的三角ですとかマイナスというところが少なくて済んだというのが結果でございます。なお為替影響のところは欄外に出ておりますけど、トータルで1857億円の増収要因ということになりましたので、ほぼ、増収の3分の1ぐらいが為替ということかと思います。5ページ目ご覧いただきたいと思います。4月のですね、増減要因、営業利益の増減要因 のグラフでございますが、左側2つが、どちらかというと外的要因、為替と原材料価格ということで、なかなか弊社側のコントロールが効かない外的要因をあえて左に2つ並べたところでございます。為替影響496円の増益要因になりましたけど、原材料価格で変動の方は590億円の減益ということで、ちょうど そうですね、総裁は必ずしもできなかったということでございます。でそこから右の外部要因を除くところで、トータルでは746億円の増益をいたしたところで、まあ、この辺は、弊社の方でだいぶ尽力して、いろいろ苦しい中ではありますけれども、やりくりした結果というふうにご理解いただければと思います。まあ、一番大きいのはやはり、売上構成変化等でございまして、台数増減、それから売上構成変化、ミックスなんかの改善もここにあるような形で、大きくできました。それから原価低減も107億円、6円増加。他方で売上増がございましたので、諸経費、梱包費などの、物流関係のところも増えまして、374億円のマイナス。それから研究開発、まあ、カルテがご紹介してますように、研究開発、早く電動化関係含めて加速しようということで、急いでおるところでございますので、これも増加ということで、183億円の減益が、減価償却の方も設備投資着実に、投入しておりますので、122億円の減益ということで、なったところでございます。6ページ目は、7、9月をそのうち抜いたところを示したところです。7ページ目ご覧いただきたいと思います。為替のところでございますが、全ての通貨に、まあ、パキスタンを除いて全ての通貨に対して、まあ、益要因ということになったところでございます。特に特徴的には一番上にありますインドルピーが、まあ、円安ルピー高ということで150億円ということで結構大きい額の差益が出ているところでございます。8ページ目は設備投資等でございます。設備投資は当社単独それから子会社のところで共に増加しております。子会社のところでは第一四半期に実施いたしましたインド の新しい工場を作る土地でございます。カルコダのところの取得をしたと、320億円ほどいたしました。これを含めて大きく増加したのがここでございます。それから先ほど申しましたように、研究開発加速しておりますけれども、トータルの額としては954億円ということで、まあ、着実に進捗しているというふうに思っていただければと思います。それから9ページ目でございます。キャッシュフローの四半期の推移でございますが、まあ、ここを四半期は積極的な設備投資を行っております。ので、結果としましてはフリーキャッシュフローが減少している形になっておりますが、この表の一番下見ていただきますと、大体残高としましては、9000億台はキープできているということで、まあ、引き続き資金の有効活用に努めてまいりたいというふうに思っております。10ページ目は事業別の業績でございます。4輪事業につきましては売上高、営業利益ともに前年を上回りました。2輪につきましても増収増益ということで営業利益で153億円のところまで、計上いたしております。その右のマリン事業につきましても同様でございますが、特にアメリカでの好調がしっかり続いておりまして、営業利益も198億円ということでございます。ちなみにこのマリンの数字は売上高、利益ともに過去最高ということになっております。まあ、4輪をカバーする事業として、2輪、マリンともにですね、着実に利益を上げていけるという結果になったかと思います。11ページ目はその本文のように7、9月を抜いた数字でございます。ここも4輪、2輪、マリンともに増収増益ということになっております。12ページ目は所在地別の業績ということでございます。これも各地域、全地域で増収ということになりました。まあ、残念ながら欧州だけはですね、減益ということになっております。わずかでございますけど、現役ということでございます。13ページ目はですね、 7、9月を見たものでございます。はい、そのうち14ページ目でですね、マルチ続きが10月28日に決算発表いたしておりますので、そこを勝手に補足します。右側に円換算額の表を載せておりますけど、売上高で9260億円、3880億円の増、営業利益で569億円、利益率 6.1%、543億円の増ということでございます。まあ、先ほど申しましたように、去年の第1、第2がかなり苦しい状況でございましたけれども、その後、いろいろ、半導体不足とまだまだしんどいところありますけれども、なんとか挽回を急いで、可能な数字の結果を出しておるところでございます。15ページ目以降はですね、生産販売の状況でございます。まず、四輪車の生産でございますけど、日本、欧州、インドで前年同期を上回りました。それから販売の方も日本、インド等で前年同期を上回ったところでございます。そのうち16ページ目にありますように、日本でございますが、半導体不足の影響が一番早く出たのが日本でございまして、徐々に期を追うごとに、月を追うごとにですね、改善はいたしてきておりますが、この一番下 のグラフを見ていただきますと分かりますように、まだまだ一昨年の水準に戻っていないという、コロナ前に戻っていないというところがございますので、まだまだ自己コミットメントも時々はありますので、気を抜けない状況になっているというのは、まだ課題というふうに我々、認識しているところでございます。17ページ目がインドでございまして、ここに陶器のインド販売の状況が書いてございますが、挽回の一つとして、シェアを早く 50% に戻したいという思いが強く出てますし、一つとしまして、SUV、シェアがちょっと落ちておりますシェア、SUV をですね、しっかり伸ばしていくということで、この上期でもですね、新型ブレッツァの投入、それから新型の SUV であるグランドビターラの投入、ここを連続してやりまして、着実にこの分野のセグメントが伸びてきております。で、そんな中でございますけど、トピックス的な話としまして、インドで CNG 車の展開を加速しているところです。環境にも優しく、インド政府も手こ入れを始めた CNG でございますので、我々も非常にラインナップをさらに揃えてですね、しっかりカバーしていきたいと思っております。それが CNG でございます。カーボンニュートラルの関係でもう一つ皆様にもご案内かと思いますが、18ページ目、バイオガスの実証事業を開始させていただいております。ここにありますように、特に牛の関係ございますので、全国酪農開発機構とタイアップしまして、実証事業をやるということで合意いたしております。ここの概念図にありますように非常にいい循環プロジェクトになっていくということで、インドらしいあるいは新興国にも応用が効くビジネスモデルが出来上がっていくということと、それから非常にインドの農村対策にもなる、いろいろな効果があるということで、インド政府ともども我々これを一生懸命、やって、加速して対応していきたいというふうに思っております。19ページ目はですね、インドを除くアジアでございます。インドネシア、パキスタン、タイ、フィリピンなどを申し込みますが、パキスタンはちょっとご案内の通り、中央銀行の外出送金規制がございまして、供給不足ということで、若干販売が減っておるところでございますけれども、インドネシアにありますように、ELティガのハイブリッドを投入したりですね、XL7 を拡張したりということで、販売面での順入をしながら、こちらもしっかり株を伸ばしていきたいというふうに思っております。20ページ目は欧州でございます。 ますが、まあここにありますような車種でビターラに続いてスクロスでもですね、鈴木独自のストロングハイブリッドシステムと搭載車を投入し始めておりますが、まあ、残念ながら半導体調達状況、まあ、改善はしておりますけど、やっぱり影響はまだ出ているということ、それからマジュアルの工場でなかなか人が戻ってこないという人員不足なんかにも多方でありますし、それから、物流面でですね、非常に船、コンテナ船あるいは自動車専用船を持っている手配もなかなか窮屈になってきているというのがございまして、まあ、結果的に欧州は少し販売が落ち込んでおります。その他地域では21ページ目でありますように、非常に順調に伸ばした結果が今回は出ました。特にアフリカでございますが、前年比で 74.7% ということで、ここにありますように主だった地域で大きく伸ばしてきております。まあ、皆さんご存じの通り、インドに拠点を置いている弊社としましては、インドからアフリカを戦略的に狙う、トヨタさんといい提携のパートナーと組みながらアフリカを戦略的に狙うという戦略を出しておりますけれども、まあ、数字的にもその芽が出てきたかなという感じであります。しっかりこれを一時的なものに終わらせずにですね、伸ばしていきたいなと思っておりますし、中近東、太陽州、中南米でもですね、こういったように、まあ、いいパフォーマンスが出てきているかなという感じがございます。22ページ目は二輪で、ございます。これも生産販売ともにですね、増加いたしてきて、右下にありますようなバーグマンストリート125をですね、投入いたしておりまして、世界でしっかり伸ばしていきたいというふうに思います。みりんはおかげさまで構造改革が着実に浸透してきておりますので、しっかりこれを巡航速度に乗せていきたいというふうに思っております。まあ、その中で23ページ目にありますように、レースも MotoGP と EWC の参戦を私ども終了いたします。まあ、ここに書いてございますように、狙いとしましては、経営資源を再配分して、まあ、非常に新技術の開発を急がなきゃいかんということがございますので、あれもこれもやってるわけにいかないということで、あえて、レースから撤退して資源をここに向けるという決断をしたところでございます。まあ、これまでレースの結果、下にありますような結果がいい結果が出ています。これも二輪事業のこれからの発展にも生かしてきておれると思いますし、幸いにもですね、先週の日曜日、MotoGP で、最終戦がございましたけど、アレックス・リンス先生が非常に頑張ってくれまして、優秀の日を飾れたということもですね、弾みになって、これからしっかり我々、この参戦終了をですね、生かしていきたいなというふうに思っておるところでございます。24ページ目はマリン事業でございます。特にコロナの真っ最中に、北米で、事業を伸ばしたということで、まあ、ちょっとコロナが落ち着いてどうかなというところの見通しがありましたけど、あまりそれを気にすることなく、北米で順調に受注が伸びてきております。まあ日本から輸出するものもありますので、円安メリットをですね、しっかり生かしていける分野だと思いますし、バックオーダーも若干溜まっているということで、しっかり生産も急いでですね、需要に応対していかなければというふうに思っておりますが、まあ10月の末には世界累計生産400万台までなんとか乗ってきたというところで、着実にこれも伸ばしていきたいというふうに思っております。25ページ目は通期の業績予想の関係でございます。通期業績予想につきましてはですね、まあ、我々まだまだ世界的な景気後退リスクというのをしっかり認識しておこうと、まあ、むしろいろいろロシア・ウクライナの問題ですとか、利上げの問題ですとか、これから需要面にどういう影響が出てくるかというのはまだ読みにくいところがありますので、基本的にはリスク認識をしっかり持っておこうと。他方で、上期決算、今下ような決算の進捗、 販売動向の見通し、それから為替の影響、これを反映して基本的には情報修正をさせていただきます。で、売上高につきましては4兆5000億円、前回の予想から6000億円増額をさせていただいております。それから営業利益も2900億円、前回予想から950億円増ということにさせていただいております。世界販売のところで特に4輪のところでは、13万3000台引き上げまして、ですね、前回予想から13万3000台引き上げて304万台、300万のオーダーに乗させていただいて、それから他方で先ほど世界的なまだ動向が見極めきれてないというのがありますので、一番下にあります年間配当につきましては、未定というふうにさせていただきたいということにしております。26ページ目は、営業利益の増減要因、それから為替レート等を書いたものでございます。はい、それから27ページ目は営業利益のアップダウンをですね、グラフにしたものでございます。まあ、外的要因の為替影響、それから原材価格変動のところは、まだまだちょっと固めに見とかんといかんなというところで、右にあります外部要因を除くところではですね、しっかり会社でもっともっとしっかり汗をかいて、頑張って、まあ、なんとかこの通期予想の数字が実現できるようにですね、頑張っていかなきゃいかんというふうに思っているところでございます。28ページ目は前回公表値との比較でございます。で、最後29ページ目でございますが、生産販売台数のところ4輪車のところではですね、先ほど申しましたように304万1000台に予想しておりますが、特にインドの販売見通しのところはオレンジで入れておりますけれども、前年比 21% の増ということで情報修正させていただいております。従来は前年比 11% 増ぐらいと見込んでおりましたけど、ここを情報修正させていただいているところでございます。以上、第2四半期の決算についてのここをまずさせていただきました。